新約聖書130ページ、ルカによる福音書第11章37節から41節。イエスはこのように話しておられたとき、ファリサイ派の人から食事の招待を受けたので、その家に入って食事の席に着かれた。ところがその人は、イエスが食事の前にまず身を清められなかったのを見て不審に思った。主は言われた。実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ、そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。以上です。この朝は今朗読いたしましたルカによる福音書11章の御言葉をご一緒に学びたいと思います。この11章の37節から終わりの54節までが一つのまとまりとして表題がつけられています。そこにはファリサイ派の人々と律法の専門家とを非難するとありますように、ここには主イエスがファリサイ派と律法学者を厳しく非難している場面が描かれています。この部分は全体が大きく4つに分かれます。最初の部分が37節から41節で、ここでは清めの問題が取り上げられています。次の42節から44節はファリサイ派に対する主イエスの非難の言葉です。不幸だという言葉が3回用いられまして、ファリサイ派が大変厳しく非難されています。そして45節から52節は今度は律法学者に対する主イエスの非難の言葉です。ここでもやはり律法学者のことを不幸だというふうに3回言われまして、厳しく非難されています。そして最後の53節54節が結びの部分でありますけれども、主イエスの言葉に対してファリサイ派律法学者が大変激しい敵意を持ったということが記されています。今朝はこのうち最初の部分、37節から41節の御言葉に耳を傾けたいと願っています。ことの発端は、主イエスがファリサイ派の人から食事の招待を受けたということから始まります。ファリサイ派については皆様もこれまで何度も聞いたことがあると思いますけれども、改めて少し詳しく説明をしておきます。当時のユダヤ教の教派は大きく3つに分かれていました。ファリサイ派のほかにサドカイ派とエッセネ派がありました。サドカイ派というのは祭司長たちや長老たちといった、このユダヤ教自治機関である最高法院で主流派であった人たち、貴族階級を中心とする人たちのことです。このサドカイ派の人たちというのは現行の支配体制を維持しようとする人たちでありまして、さほど宗教的に熱心であったわけではありませんでした。つまり律法を具体的な生活で守ろうとするのではなく、事実上棚上げしておくような態度をとっていた、そういう人たちです。これに対してエッセネ派とファリサイ派はいずれも律法を守るということに大変熱心な人たちでした。しかしエッセネ派は通常の社会生活の中で律法を守るのではなく、特殊な 共同体を結成して、まあ、いわばセクトを作って、社会から少し分離したところにセクトを作って、まあ、そこで律法を厳しく守る生活をしようとした、そういう人たちであります。でこれに対してファリサイ派は同じく律法を守るということには熱心なわけですけれども、それを社会から隠遁してそれを行おうとはしませんでした。むしろ現実の社会の中で律法を現代化し合理化して、そして日常生活の中でそれを厳格に厳守しようとした、そういう人たちです。ユダヤ教自治機関である最高法院では野党的な存在でありました。シュエスの時代、ファリサイ派は約6000人ほどだったというふうに言われています。数は少なかったわけですけれども、知識人や権力者など上流階級の人が多かったために、人数は少ない割には影響力は大変強かったというふうに言われます。ファリサイというのは分離する、離れているという意味です。つまり彼らは律法を守らない人たちから自分たちを分離させている、そういう輩から自分たちは離れている、まあ、そういう意味でこう呼ばれていたようです。実際に彼らは異邦人の家には絶対に入りませんでした。また律法を守らない人々を罪人というふうに見なして、決して交際しようとはしませんでした。そういう人たちから自らを分離して生きようとする、これがファリサイ派の姿です。でこのようなファリサイ派が、新約聖書にしきりに登場してきます。ファリサイ派という言葉は新約聖書に98回登場してきます。サドカイ派は14回、エッセネ派は一度もありません。それだけファリサイ派はシュエスとの接触が多かったということです。そしてそのファリサイ派に属する人にもある多様性があったということがわかります。確かにシュエスを敵視し、シュエスに厳しく批判されるファリサイ派が目立ちますけれども、全てがそうなのではありません。中にはシュエスの教えに賛同し主から褒められた、そういうファリサイ派の人もいました。またルカ福音書の13章にはですね、ヘロデがシュエスを殺そうとしているということを、シュエスに対して警告した、それもファリサイ派でありました。また使徒言行録の5章には教会の伝道に反対してペトロたちを迫害しようとするユダヤ教徒に対して、むしろ説得的に寛容策を進めるような、そういうファリサイ派の指導者がいたということもそこには記されています。ファリサイ派の中にもある多様性があったようです。そしてここに登場しますファリサイ派の人も決して悪意でシュエスを食事に招待したのではなかったでありましょう。シュエスの教えを聞こうとしたのだと思います。ルカによる福音書を見ますと、シュエスがファリサイ派の人々からしばしば食事の招待を受けたということがわかります。7章の36節以下にもファリサイ派の人の願いを受けてその人の家で食事をされたということが記されていますし、14章にもそのような記事があります。イエス様は食事に招かれたならば基本的にそれを拒むということはなさいませんでした。シュエスの使命はすべての人のためですから、誰の招きをも拒まれなかったのです。そのことからも分かりますように、シュエスはファリサイ派の人を皆毛嫌いしておられたのではありません。レッテルを貼ってですね、この人はファリサイ派だからダメだ、 まあ、そういうふうに言われたのではありません。主が批判されたのはファリサイ派の宗教性であり、また彼らの信仰の原理でありました。人間の益のために、また人間の命のために与えられた神の言葉に基づくその宗教がかえって人を苦しめ、人を死に追いやるようになっていた現実というものがありました。信仰をそのようなものにしてしまったファリサイ的な宗教性、それが問題だったのです。人を生かすための神の律法、人を幸いにするための神の言葉が、人をただ窒息させるだけの規則に成り下がっていました。宗教や信仰が硬直化していました。神の言葉に基づく宗教、信仰をそのようなものにしてしまっていたファリサイ的な原理というものが問題であったのです。そしてこのことは決して昔の出来事ではなくて、今も起こりうることです。ファリサイ派は熱心に規則を守っていました。彼らは極めて真面目な宗教者たちです。しかし彼らはその熱心さの中で自己満足に陥り、自分自身を批判的に見る眼差しというものを失ったのです。人は健全な自己批判の眼差しを失えば、自己満足に陥り、その信仰は硬直化します。硬直化すれば、そこには生ける神様との関係は生まれません。私たちが神の御言葉によって自分自身を問い、自分自身を正す姿勢を失うならば、信仰は単なる自己肯定と自己満足を補強するものになってしまいます。そうなれば自己を問うことのない偶像礼拝と何ら変わらないものとなります。ですからファリサイ的なものとは決して昔のことなのではなくて、いつの時代でも起こることであり、今の私たちの課題でもあります。それゆえ、ファリサイ派律法学者に対する主イエスの批判を、私たちは自分自身を顧みつつ、自分の課題として聞いていかなければならないのです。主イエスはここで、あるファリサイ派の人から食卓に招かれました。食卓は当時の人たちにとって、今日の私たち以上の意味を持っていたということができます。つまり食卓は人と人との出会いの場、交わりの場でありました。そこでお互いを知り合い、そこで心を開きました。それだけにですね、この食卓の場で対立やあるいは反発が生じるということもあったわけです。食卓という人の心が明らかになる場に主イエスは招かれました。そして実際にここで主イエスご自身とファリサイ派律法学者の姿が明らかになるのです。事件の発端は、主イエスが食事の前に身を清められなかったことによります。38節にあります、身を清めるというのは直訳をすれば、浸水を受けるということです。実際は両手をしっかり水に浸すということを意味していました。食事の前にそのようにして手を洗い清める。これは律法に規定されてはいませんでしたけれども、言い伝えとして伝えられ、ファリサイ派はこれを厳守していました。律法に規定されていなかったことですけれども、ユダヤ人たちは多くの種類の洗い清めというものを追加し、それを固く守っていました。 マルコによる福音書の7章にはですね、ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って念入りに手を洗ってからでないと食事をしないというふうにも記されています。しかし主イエスはこの時清めの手洗いをせずに食事をされたのです。それにこのファリサイの人は大変驚きました。38節に不審に思ったと書かれていますけれども、これはもっと強くですね、驚いたとかですね、異様に感じたという、そういう意味です。ファリサイ派が一体どういうことを気にし、どんなことに敏感であったかということをよく示しています。ファリサイ派は常に儀式的な清めについての厳格な規則を守り、その儀式的な純粋さを守る人たちとのみ一緒に食事をしました。それゆえ主イエスがですね、悪霊払いをし、群衆と接触したその後であるにもかかわらず、食事の前に清めをしないということが彼にはつまずきになったのです。主イエスに対して疑わしい思いを抱きました。イエス様はこのファリサイ派の人が自らに対してそのような不信感を抱いたということにすぐ気づかれます。そして言われました。39節、実にあなたたちファリサイ派の人々は杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。ここで主はですね、ファリサイ派の宗教性の本質というものを明らかにしておられます。彼らのしていることは杯や皿の外側はきれいにすることであって、その人の内側は強欲と悪意に満ちているのです。強欲と悪意の部分は略奪と邪悪というふうに訳すこともできます。人のものを略奪するような貪欲と横島な思いが心に満ちているというのです。ファリサイ派は言い伝えによる規則を守るというような外側のことに極めて熱心でした。そのために時間と神経を集中させていました。しかしそれは外側を清めることに過ぎなかったのです。心の内側は清められるどころか、横島な思いが満ちていたのです。しかし彼らは、それに気づきませんでした。つまり彼らは、自分の内側を見つめる眼差しが曇っていたのです。宗教的な良心の咎めを彼らは感じなかったのです。両親もまた堕落していたと言えます。宗教改革の原点は、皆様もご存知のようにマルティン・ルターの戦いから始まるわけですけれども、ルターはなぜ宗教改革に立ち上がったのでしょうか。それは一言で言えば、彼の両親が人一倍住んでいたからだと言えます。人一倍鋭かったからです。当時の教会も罪の許しというものを提供していました。罪の許しを得るためには、罪を認め、それを司祭に告白し、司祭から許しの宣言を受ける、そしてさらにその罪に見合った償いを行うということが求められました。罪は許されても償わなければならない罰は残っているとされました。そしてその罰を免じてもらうために、教会が定めた良き技を行うということが必要だと言われました。あるいはまたお金を払って その罰を免れる、まあ、食遊場というですね、そういうものを買う、そういうものを買うということもなされていました。多くの人たちは、まあ、この教会が提供していたその罪の許しのシステムにですね、疑問を感じませんでした。教会が定めた通りに罪の償いのための良き技に励みました。あるいはお金でその償いを買い取りました。人々はそれで良心の平安を得ていたわけです。しかしルターの良心は平安を得られませんでした。彼はどんなに良い技に励んでも、彼はどうしてもそれによって罪が許されたという平安を得られなかったのです。外側をきれいにすることにどんなに励んでも、それで良心の平安を得ることができなかったのです。なぜならルターは人一倍自分の罪というものを深く見つめていたからです。内側を見る目が澄んでいたからです。その苦しみと葛藤の中で彼は聖書の言葉に取り組んでいきました。そして聖書が教えている福音というものを再発見することにつながっていくのです。ファリサイ派は外側をきれいにしていました。内側はともかく、外側だけでも清めようとしたことはですね、評価されてしかるべきではないかというふうに思う方もあるかもしれません。しかしファリサイ派の姿によって示されていることは、外側を清めることに終始する者はある錯覚に陥っていくということです。それは内側を見つめる目が単に曇るだけではなく、外側を清めている自分が神の前に清いと感じる錯覚に陥っていくのです。内側の腐敗にもかかわらず、何ら神の前に咎めを感じないような曇った良心、汚れた良心の持ち主になってしまうのです。さらに外側の清めばかりに懸命になる者は、他の人を外側だけで評価するようになります。ファリサイ派がなぜ主イエスを認めることができなかったのか、それは外側のことだけに重きを置きすぎたからです。安息日の清めの習わしに対する主イエスの態度、また罪人と呼ばれていた人たちを受け入れたその主イエスの姿勢、そうした外側に見える行為が彼らにとって大きなつまずきになりました。外側のことに重きを置きすぎると内側のことが見えなくなる。外側のことだけで人を判断し評価する心になる、まあ、心が狭くなるのです。ファリサイ派はそれゆえ主イエスを認めることができませんでした。彼らには主イエス・キリストが天の父の大きなご計画の中で、救いの歴史の計画の中でこの世に使わされ、そして御父との交わりの中で歩んでおられた、その歩みの全体というものが全く見えなかったのです。その豊かさを汲み取ることができませんでした。ただ外面だけを見て判断し、そして敵対した。そのファリサイ派に対する非難の言葉が40節です。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。愚かな者たちと主は言われました。神を忘れた者たちということです。彼らは人間を外側だけで見ていました。それに対して主イエスは、外側を作られた神は内側もお作りになったではないかと言われました。 つまり人間にとって大切なのは外側だけではなく内側も含めた人間全体だということです。人間全体が神様によって作られたのですから、外側の清さを保つだけで神様を喜ばせることはできないのです。ファリサイ派は外側を、つまり外的な行為、儀式を入念に行えば神様をあがめることができると信じていました。しかし主イエスはむしろ外側よりも内側が大事だと言われた。マタイによる福音書の中で主はこう語られました。口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行などは心から出てくるからである。これが人を汚す。しかし手を洗わずに食事をしても、そのことは人を汚すものではない。主イエスはここで心から出てくるものが人を汚すと言われました。内にあるものが外に現れるのです。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪行など、神様の戒めに反するものがまさに心から出てくる。心こそが神様に対する反逆の源なのです。ですからその心を問おうとしないならば、どんなに外側を整えたとしても問題は解決しないのです。神の律法を熱心に学び、そして律法に従って律法に通じていたそのファリサイ派がなぜそのことを忘れていったのか。それは御言葉に従って信仰に生きようとする私たちに対する重大な問題提起を含んでいます。私たちはこのことを覚えておかなければなりません。すなわち信仰の熱心は常に外側を重視する傾向を生むということです。信仰が具体性を持って外に現れるということはとても大切なことです。しかしそれがいつの間にか心の内の信仰よりも大切になってくる。外側を整えることで自分の信仰は大丈夫であるかのように考えるようになる。自分の心の内側を見つめる視線というものが徐々に鈍ってくるのです。それは必然的に罪の意識にも影響します。罪の問題についても内よりも外を重視するようになる。罪はあたかも外から来るように主張するようになる。周りの人間が悪い、周りの人間が罪深いと考えるようになる。そして周りを批判することに熱中することになるのです。外側に見えるところで自分の清さを主張し、見えるところで人の罪深さを批判するようになる。罪が自分の心の内から出るとは考えずに外から来ると考えるようになるのです。しかし主イエスははっきりと問題は心だと言われました。心の中から神に対する反逆が生まれてくる。ですからまず私たちはまず外に責任を転嫁しない姿勢を持つということが大切なのです。最後の41節に進みたいと思いますが、この説は解釈が大変困難な説として知られているところです。ただ器の中にあるものを人に施せ。そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。ただ器の中にあるものを人に施せとありますが、直訳をすればですね、ただ中のものを施せとなります。ただ中のものを施せ。 で、新共同訳は中のものをですね、器の中にあるものと解釈したわけですけれども、まあ、食卓のお皿の中にあるものを施すということでは前後の意味は通じないように感じます。で、多くの人たちはこの中のものというのを、まあ、その人の自分の所有物のことを指していると理解します。カルバンもそうです。外的な印によって大した労苦もなく神を喜ばせていると思っている者たちに対して今持っているものを施しとして与えるように命じているというこういう理解ですね。具体的な施しを命じることでファリサイ派に対して挑戦しておられるというこういう理解です。で、総会することももちろん可能だと思います。しかしその場合それに続きます。そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなるとのつながりはあまり良くないように感じます。施しをすればすべてのものが清くなるというのは外側よりも内側が大事だと主張されてきた、まあ、その前の部分とのつながりがですねあまりスムーズではないように感じます。私としてはこの中にあるものというのは自分自身の中にあるもの、つまり内なる心を指していると解するのがむしろ適当ではないかというふうに思います。それゆえ中にあるものを施すとは自分の中にあるものを施す、自分を施す、心から施す、自分自身を捧げるということです。文の流れからすればやはりここは内なる人、心のことが問題になっているのだと思います。心の内側のその人自身を神に捧げることが求められているのです。そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなると主は言われます。内なる人が神に捧げられるならばその時にはすべてのもの、つまりトータルな人間全体が清くなる、人間全体が健やかになる道がここにあるのです。今日学んできました御言葉の中でイエス様が一貫して主張されていたのは外側ではなく内側が問題であるということです。そして内側が問題であるということは自分の心が向き合っている神様との関係が問題だということです。ファリサイ派は掟を守れば神様に喜んでいただけると思っていました。規則を遵守すれば神様との関係は良くなると思っていました。しかしそうではありません。彼らは掟に集中して生ける神の御心を見失ってしまいました。彼らの心はまっすぐに神様に向いていたわけではありません。外なる行為に内なる心が結びついていませんでした。外なる行為だけが大切なものとされ、まさに形式主義、律法主義に陥っていたのです。私たちにとって本当に大切なのは私たちの心が生ける神様に対してまっすぐであることです。まっすぐに生きたいと思ってもそうできないのが私たちの現実です。しかしその時はその自分自身を神様の前に真実に投げ出せばよいのです。神様の前にへり下るものを神様は決してないがしろにはされません。神が求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれる悔いる心よ、心を神よあなたは侮られませんと詩編にある通りです。そして心から自らを神に捧げるならまさにすべてのものが清くなるのです。救い主であらゆる主イエスキリストがそうしてくださるのです。この主によって 私たちは本当に健やかな歩みをすることができる。それが主のイエスの約束なのであります。祈ります。神様、御言葉に熱心に聞き従おうとしていたファリサイ派がいつの間にかイエス様から最も不幸だと言われるようなそのような状況に陥ってしまった。そこに人間の持つ宗教性、また罪深さというものがの怖さが現れているということを改めて感じます。私たちもいつの間にか一番大切なことを見失って、外側のことに心を奪われ、そしてそれが神様との関係を確かなものとしているかのように錯覚に陥ってしまう愚かさを持つものです。しかしイエス様は何よりも心の内側を清めるように、神様との関係を第一とするように私たちに問いかけておられることを改めて教えられまして感謝をいたします。私たちはしかし誠にその時に自らの闇を思うものです。主よ、どうぞしかしその時に私たちが本当にその闇を嘆きつつあなたの前に祈り、そしてあなたからの取り扱いを受けていくことができるように助けてください。へりくだる霊をあなたは決して侮られない。そしてその時にあなたは私たちの全体を清めてくださり、また健やかにしてくださると約束してくださいました。その恵みの中に私たち一人一人を生かしてくださいますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。